キラキラチアナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送り、地域の医療福祉で頑張る人たちと語り合う、そんな番組です。私がパーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。今日私ちょっと緊張してるんですよね。なんかね、大学時代をちょっと思い出しちゃってね、さっきから手が震えて仕方がないんですけども、今日は大学で精神看護学を教えていらっしゃる2人の先生にお越しいただきました。まずは自己紹介をお願いいたします。先生お願いします。
はい、皆さんこんばんは。私は日本赤十字トヨタ看護大学で精神看護学を担当しております村瀬智子です。どうぞよろしくお願いいたします。
ほら、迫力あるでしょ。恐ろしい感じでしょ。お二人目の先生お願いいたします。
こんばんは、古澤愛子と申します。日本福祉大学で、同じく精神看護を教えています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。この二人の恐ろしい先生にですね、実は私の恩師二人を今日ただで出演してくださいということで無理やり来ていただいちゃいました。本当にむちゃくちゃ無茶ぶりをしているんですけども、大学時代のゼミを思い出しながら、先ほど打ち合わせをさせていただきながら、私の言葉遣いに叱られながらですね、今を迎えているという、もうパーソナリティを変わってもらいたいと、そんな風に思っておりますけども、大学時代も思い出しながら先生たちと楽しい30分を過ごせていけたらいいかなという風に思っています。精神科看護に対する思いだったりとかね、をお聞きしたいなっていう風に思いますので、この番組でもしも精神疾患にかかっておられる方も、それからその方たちを支援されている方たちも、どうぞお聞きいただけたらというふうに思っています。さて、まずじゃあ私の方から質問させていただきたいというふうに思いますけども、よろしいでしょうか。はい、先生たちは、精神科看護のこの領域を専門として教えていらっしゃるんですけども、なぜこの領域を選ばれたのかということを、じゃあちょっと恐ろしい村瀬先生からお聞きしていこうかなと思います。
本当は優しい村瀬でございます。
本当は優しいんです。本当はよく知ると優しいんですけどね。はい、
はい、私はもともと基礎看護学というところを専攻にしておりまして、看護技術を教えたり、看護とは何かというところを教えてたんですけれども、実は家族がシックハウスからうつ病になったのをきっかけに、精神看護学だけは勉強してこなかったなっていう思いがあって、ぜひ勉強してみたいと思ってこの世界に飛び込んだのが始まりです。でも実際に患者さんと関わったり専門領域に入ってみると、やはり人と人とのつながりが基本だなっていうところで、基礎看護学と精神看護学、本当に看護の基本だなっていう思いがあったので、とても良かったかなというふうに今思っています。
先生基礎から始められたんですね。なんか精神科看護学のバリバリの教授って感じがするので、
もともと私は急性期の救急外来とか救急部ですね、それから外科系の病棟で若い頃は働いていたんですよ。
言われてみればね、外科の看護師さんっていう感じもしないわけじゃないですけど、村瀬先生っていうとなんか精神科の大家って感じがするので、はい、ありがとうございます。じゃあ一方の古澤先生ですか。
はい、はい、私は身内が精神を患ってる人がちょっといまして、もう小さい子供の時から関わっていたこともあって、で実は大学に入った時に精神科の看護師だけにはなりたくないと思っていたんですけれども、大学で素敵な精神看護を教えている恩師と出会って、精神、もう学ぶってどういうことかなっていうのを本当にそこで目の当たりにして、やっぱり精神科の看護に自分はなるんだって、その時に改めて志したっていうのが本当の気持ちです。
はい、その大学の先生がその若い彼氏頃の綾子さんを動かしたわけですね。心を動かした。
そうですね。はい、子供の時はちょっと、ある意味偏見みたいなの持ってたんですけど、変わったんですよね、話を聞いて。はい、
その先生のどんなところが素晴らしいっていうふうに思ったんですか。
先生の実体験を、こんなこと聞いてもいいのかなっていう話を聞いた時に、 やっぱ患者さんと向き合うってこういうことなんだっていうのを感じた時にすごく感動しちゃったんですよね。
心揺さぶられたんですね、
はい、あの大学生の若かりし頃ですけど、はい、
その先生を今目指してる感じですか？
追っかけてる感じですね。
追っかけてる、はい、今も追っかけてる感じ、はい、いいですね、そんな素敵な先生も出会えてね。
もう今あの基準になられるお年ですけれども。
そうなんですね、はい、先生聞いてていただけるといいですね、この話ね。
でしょう、それは
若い頃の綾子さんの人生を揺るがした先生、ね、はい、いいですね、はい、ありがとうございます。で、あの精神科領域といってもですね、多分それぞれの先生方活動の内容だったりとかっていうことはきっと、まあ、違うのかなっていうふうに思うんですけども、どのような活動をなさっているのかということをお聞きしてもいいですか？じゃあ村先生からいいですか？
私はまあ今大学にいますので、まあ必然的に教育や研究活動が中心になっていますけれども、特にその患者さんの周囲の環境が患者さんの精神状態にどんな影響を与えるのかなっていうところにとても興味があります。それはそもそも家族がシックハウスから病気になったというようなところも関係しているかなというふうに思うんですけれども、それで大学院でも心身の健康と環境看護という、まあ科目を立ち上げて、まあ、それでその影響をみんなでディスカッションしながらどんな影響があるのかなっていうところを明らかにしていきたいなっていうふうな活動をしています。
まあ、旦那さんのそのご病気っていうところでこう今先生の活動が始まっているわけですけど、うん、そんな先生を見てご主人は何かおっしゃってますか？
まあ、でもやっぱりその病気があったために今があるんじゃないかっていう、やはり もし病気にならなければ、まあ、環境の大切さっていうところは気づかなかっただろうなっていうところ、そこでまあ病気になったことは大変だったけれども今はまあそれが支えになっているのかなっていうふうに思うので、やっぱりその病気をあのきっかけに、まあ、今の勉強やまあ活動があるのかなっていうふうに思いますので、まあ、そういう意味ではまあ感謝するところもあるかなというふうに正直思います。
なるほど、あの病気に教えられて見つめ直して今があるって、うん、ね、ご家族とともに今があるというそんな感じですね、うん、いいですね
ありがとうございます。
古澤先生どうですか？
私もあの、まあ、家族に関係することなんですけど、あの家族内で起きる暴力っていうところが今ちょっと研究のテーマで、まあ、あの暴力っても性被害だったり、あの、まあ、虐待だったりとかそういったところにちょっと今関心を持っていて、でもその中でもあの一番は関係性、家族の、まあ、関係性、親子だったり、まあ、夫婦間だったりの関係性でちょっとしたあのボタンのかけ違いがずっとそこがから始まって、どんどんずれていってしまって、あの関係性が崩れていくっていうその現実を、まあ、見ている中で、まあ、そこがなんとかならないかなっていうところの今ちょっとセラピー治療というかカウンセリングみたいなのをちょっとさせていただいてます。
まあ、そのために今日はボタンのあるワイシャツを着てこられたんですかね。
あのちょあの かけ違えてません、
ま
っすぐ、はい、ボタンをつけております。
下の方まで見るとかけ違えてないですね。
大丈夫ですか？はい、
はい、スカートの中はかけ違えてます。そういうことはない、
ね、それはちょっと見えませんけど、はい
、はい、ありがとうございます。でもそのボタンのかけ違いでこう関係性がずっとこうずれてってしまって、はい、1個のボタンのかけ違いがどんどん大きくなってってしまうっていうのは、うん、あるかもしれないですね。
なんか悲しいことだなってすごく思って、うん、あ違ってるんだけれどもそれをしたがためにずっとあの子供の時に親子がそのかけ違えてしまって、その後それを修復せずに大人になっていって、うん、言ってる姿をもう見てられなくなって、うん、なんとかならないのかなっていうところを、まあ、あのそこを修復していきたいなっていう治療なんですけれども、うん、はい、
一緒に歩きながら修復する、そんな感じですかね。
そうですね、あの時間はかけないとやっぱりいけないので一緒にっていう感じですね、はい、
なるほど。なんかいい話がちょっと後半も聞けそうなんですけどもここでこの番組のテーマソング藤田恵美さんの思いやりの歌を聞いてください。
人々が思う 地球は一秒で消えてしまうね。だって僕たちは思いやりに包まれて生まれてきた、育てられた。水や空気が必要なように誰もが一人で生きてはゆけない。倒れそうな人にはそっと手を差し伸べて、
エミさんの思いやりの歌でした。いかがでしたか先生たち。
なかなかいい歌だなと思って、
うん、いい歌でしょ
う。うん、思いやりってやっぱり大事ですよ ね、
精神科看護になくてはならない思いやり、うんうん、
ですね。
あのこの歌を、まあ、毎月聴いているわけなんですけども、なんか聴くたびにやっぱりいい歌だなっていうふうに思いながらね、うん、まあ、私もちょっとでも人を思いやりで包むことができたらいいなっていうふうに思いながら、うん、なかなか未熟でっていうふうに思っております。
人がね一人で生きていないっていうところ、それとってもいいかなっていうふうに思ってます。やっぱりつながりっていうところ ね大事ですよね。
人は本当に一人では生きていけない。
うん、
はい、ではあの後半もお話をお聞きしたいと思います。実はこのね後半の話をあの少しさっき打ち合わせした時にあのなんかね感動してこうちょっとなんか涙が出てきそうなあの気持ちにもなったんですけども、後半のお話をお聞きしたいというふうに思います。あの先生方は教員をしていて、私も大学院生だった頃に本当に先生たちに助けていただきながら、もうなんかなんできない自分をとてもこうあの悔やんだりとか、でもすごくいつでもこう守ってもらってるっていうそんな感覚があったんですけども、先生方からあの教員をしていてですね、一番印象に残ったエピソードを教えていただきたいというふうに思うんですけども、村瀬先生からよろしいでしょうか。
はい、まあ、私はあの一番印象に残ったというより、まあ、いつも印象に残っているというところはあるんですけれども、やはり患者さんの持っている強みに着目して学生さんが看護をする、そうすると患者さんがスタッフはできなかったけれども学生さんの力で良くなっていくんですよね。そういう変化を目の当たりにして、そのプロセスの中で学生さんもすごく成長していくし、それを見ているスタッフも感動して成長していく、そういうなんか良い循環が生まれてくるというところがあって、先ほどあの松下さんが、まあ、自分もできなかったところを、まあ、すごく、まあ、守られてたっていうふうにおっしゃったんですけれども、でもそのまあ、あのできないっていうふうにこうレッテル貼るのは私たち教員だし、そうではなくて学生さんが持ってる力をどれだけ伸ばせるかっていう、そういう場面に実習に行くとですね、あの目の当たりにすることがあって、まあ、それはすごくこう心に残るエピソードかなっていうふうにいつも思っていますね。で患者さんからたくさんのエネルギーをいただいて、まあ、元気になっていくんだなっていうふうなところを感じながら実習させていただいてます。
ありがとうございます。まあ、看護師の立場で言えばなかなか一人の患者さんにじっくり関わるっていう時間がなかなかないというのは言い訳なんですが、あの関わっているつもりでもあのマンツーマンで関わっている学生さんほど時間がなくってですね、学生さんがこういろんな患者さんのいい面だったりとか強い面を発見してくださって、そこを現場の看護師にフィードバックしてくれて、で 学生さんのその発見してくれたことにすごくこう嬉しいなって思う場面があるんですけど、やっぱり嬉しいですよね。あの患者さんの見方っていうところもまたこうスタッフも学生さんによってこう変えていただけるっていう、そういう嬉しい部分は現場にいてもあるかなっていうふうに思います。はい、古澤先生はどうですか。
はい、やっぱりあの学生との関係が一番印象に残ってるんですけど、もう本当にいっぱいいっぱいあるんですが、まあちょっと重い話が、あの多いんですけれども、でもあの教員としてやっぱり忘れちゃいけない、まあ、あの教員としてやってる以上、まあ、背負っていくんだなっていうような、あのちょっと今も自分でそういうふうに言い聞かせながらと、あの思い出してる話なんですけど、一つすごくあのいい話というか、あの穏やかな気持ちになった話があって、学生で、まあ、あの教えている時にその、まあ、ある一人の学生と私との関係、さっきのボタンの掛け違いじゃないんですけど、ちょっとした、まああのまあ、出来事がありまして、あの掛け違いをしちゃったんですね、
先生と学生が、
はい、で学生からもう あなたとは話したくないと、先生とは話したくない、もう私に関わるなと。でも私はすごくいろいろ心配してたんですね、あの、まあ、学習面もその人の家族のこともいろいろ話は聞いていたので心配してたんですけれども、もう話はしたくない、二度と私のことほっといてくれっていう形で、まあ、何回連絡取ってもあの連絡を返してこなくて、でそのままあの彼女は卒業していって、で、まあ、あのしばらくちょっと時間が離れてたんですけど、で私ちょっとその間に大学をちょっと変わったんですね、でその時に、まあ、それもあの学生は探してくれたっていうのも後で分かったんですけれども、あの、まあ、4年ぐらい経ってある時、まあ、学生がちょっと私のフェイスブックに入ってきまして、でその時のことを振り返って、あのすごくあったかい言葉で、まあ、自分はあの時こう思ったんだけれども、先生のこういう言葉が分からなかったけれども今は分かるっていう形であの返してもらったんですね。ですごく、まあ、あのメールでのやり取り、 LINE でのやり取りなんですけど今の、だけれどもそれを読んだ時に本当にあったかい気持ちになって、まあ、初めてそのまあ、背負っていく中でも、あ、こんなにあの幸せな時があるんだなっていうのをそういう感じたエピソードっていうか出来事です。はい、
なるほど。
でそれってやっぱりね、あの教育が待つっていうようなことの、はい、まあ、大事さを象徴的にね、あの今おっしゃっていただいたのかなっていうふうに思うんですけども、どうしても私たちは目の前で評価をしてしまう、けれどもその言葉が何年経ったり何十年経って初めて腑に落ちるっていうところがありますよね、まあ、そういうことを度外視して目の前で評価をしてしまうって、それは教育の限界かなと思うんですけど、でも患者さんの回復治療の回復であっても、そして教育であってもやっぱりその待つという姿勢がすごく大事かなっていうふうに今思いますし、今の宇佐先生のエピソードっていうのはまさにそれをあの表現されてるかなっていうふうにとてもあの思いました。
ありがとうございます。なんかぼーっとしてたような気もしますけれどあのでも、まあ、どこかで待ってたなっていうのは、はい、でも本当に嬉しかった出来事です。
あの心にかけて待ってくれているという、うん、感覚が学生さんの中にも記憶の中にずっとあったってことですもんね。
あ、そうですね、嬉しいですね。でもそれだったら、はい、
だから連絡をその学校が大学が変わっても連絡が取りたいという行動に変わり、その時の自分を振り返ってまた言葉にできたっていうのってすごいことですよね、
は
い、
その怒った時の大学生の頃からこんな優しい言葉を発する大人になったんだなっていうのもすごい感動しましたけど、とにかくあの、まあ、教員に対してもねぎらいの言葉もかけてくれて、あ、すごい変わったなっていうところ感動してました。
うん、嬉しいですね。
はい、
ね、教員素敵な仕事ですね。
はあ、そうですね、やめられないですね。
ね、いいですね。はい、ありがとうございます。ね、あの私はあの先ほどの冒頭でも言いましたけども、このお二人の先生には 本当に助けていただいてですね、あまりお礼の言葉をあの大学院の頃には言ってなかった気がするんです。ありがとうございました。
いえいえ、どういたしました。私も松下さんに助けられた部分もたくさんあったなというふうに思います
ね。私もあのチアのように励まされて、はい、
というか教育って学び合いなので、一方的に、ね、あの支えられたとか助けられたとかではないと思いますし、やっぱ看護もそうだと思うし、さっきの待つっていうことでもやっぱり最終的に寄り添っていくっていうことだと思うので、やっぱりその寄り添いの看護教育と本当に根っこは同じかなっていうふうに思いますので、
今なんか蘇ってきましたけども、全部の中で先生たちよくあの学び合いだよねっていうね、あの私たち教えるばっかじゃなくって、人生からもこう学んでるのよっていう言葉をね、よくおっしゃってくださったなっていうのを今ちょっと蘇ってきました。今ね、
思いました。何度も言ってましたけど
今ですか。ようやく記憶の彼方から蘇ってきました。
知識の伝達ではありませんから。
そうおっしゃってました。知識の伝達じゃない学び合いなんだって。そうでした、思い出しました。ありがとうございました。はい、回想法みたいな感じですね。はい、じゃあのこのね、精神科に抱かれやすい偏見っていうところってね、どうしてもこうなんか払拭しにくいなっていうふうに感じるんですけども、先生方はどういうふうに思われますか、偏見について。
ちょっと悲しいなとは思うんですけど、ただやっぱりあの精神科の医療っていうのは本当に長い歴史があって今があるというようにまあ思いますので、そう簡単には払拭できるとは思えないんですけど、やっぱり先ほど申し上げたように学生さんでもその強みに着目をして生活あの援助をしていくというようなところがあるとやっぱりあの病だからダメだとか、あの病気障害を持ったからダメだとか、そういう思いではなくなると思うんですね。そうするとその健康なところでも私たちもちょっと調子が悪いという病んでるところもあれば、病気だというふうなところでもやっぱり健康的な部分もある。その健康な部分に看護師の手をね差し伸べておくというのは看護の本当の原点なんですよね。そういった意味ではその2つの対極に病気とあの、健康を置くのではなくって、あの健康の中にも病気があり、病気の中にも健康がある、その考え方を持つことによってこういった偏見もなくなっていくのかなというふうに思うんですね。やっぱりその偏見そのものは自分の中にあるんじゃないか、そのうちにあるものを見たくはないために、偏見という形で、捨てようとする、そういうようなあの行為をもっとこう自分を開いて自由に考えていくことによって変わっていくんじゃないかな、時間はかかると思いますけど、そんなふうに私は思っています。
ありがとうございます。なんかいい話ですね。
そうですね、
ありがとうございます。
自分の中にあるって本当ですよね。
自分の中にある。宇佐先生はどうですか。
いやあのそうですね。私もあの人って時として本当に残酷だなっていうことがあるなっていうと偏見っていうとちょっと思うんですけど、あの、学生実習なんかでも学生は、精神科に行ったことない人なんかはやっぱり最初すごく残酷な言葉を発してるんですね、患者さんに対しても。でもあの実習に行ってみて、またちょっと長くなるといけないんですけど、エピソードがちょっとありまして、 あんまり話をしない患者さんを受け持った学生が、あのツバメの巣を見た時に、その方なかなか家庭の事情で退院ができないんですけれども、あのそれもすごくそれをよく理解されている患者さんで、そのツバメの巣を見ていつも話されないんだけれども、あんな風に自由に自分は行きたいところに行って、でまたここに戻っていきたいなっていう話をしていて、でそれをあの、学生もすごくキャッチをして、であのやっぱり患者さんのことをよく知るっていうことですごく患者さんを愛おしくなったっていうのも学生が言っていて、こんな本当に優しい気持ちを持ってるんだなっていうところで、で最初にやっぱり怖いとか患者さん大丈夫かなとか思っていた偏見がもう吹っ飛んだっていうような話をしていて、やっぱり知ると変わるんだなっていうのはすごく感じました。
そうですよね、あの患者さんの中の強みだったりとか、感性だったりとかということを知るということで、学生さんもこう変化しながら、私もいろんな方と接してて本当にあの偏見ほとんどない感じですね、強みを感じています。はい、あの今日もっともっとお話が聞きたいんですけどね、そろそろ時間になってまいりました。お話ありがとうございました。 またちょっとゆっくりこの後にね先生たちとまたゼミのように話したいなというふうに思っております。本日のゲストは日本赤十字トヨタ看護大学、学部長精神看護学教授村瀬智子先生、日本福祉大学、精神看護学准教授古澤彩子先生です。最後に、ドリカムの晴れたらいいねを春らしくかけたいというふうに思っております。次回6月12日にお会いしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。さようなら。